藤沢歴史探訪のコーナー、今月は4月1日に藤沢町の誕生111年を迎えたということで、藤沢浮世絵館学芸員でいらっしゃいます細井さんに時代を遡っていろんなお話を伺っています。細井さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は私も細井さんのおかげでいろいろと知識がついた江戸時代についてご紹介していただきました。ね、皆さんにとってもなんとなくこう昔の話なのに、藤沢はやっぱり江戸時代って結構話題がありますもんね。は
い、そうですね、本当に江戸の人たちもずいぶん知られてたと思います ね、
そういったところから、はい、すごく前の話だけれども気持ち的には本当に身近に感じる話題がたくさん出てきたのが先週の江戸時代の藤沢だったんですけれども、さあ今日はですね、次の時代、明治時代の藤沢についてご紹介していただこうと思うんですけれども、実際にこの明治時代、この藤沢ってどういった感じだったんでしょうか。
一つはこれから町になるに向けてですね、少しずつ合併をしていく時代なんですね。それからもう一つ大きいのがですね、明治20年に藤沢駅、当時は藤沢停車場って言ってたそうなんですけども、それができたというのが非常に大きいのかなと思います。
時代的には大きくいろんなものが変化した時代になりますか。
そうですね、激動って言ってもいいんじゃないかなと思いますね。
そうですか、はい、ということでその激動の明治、藤沢はどんな感じだったのか具体的に教えていただこうと思うんですけれども、まずその明治時代の初め、藤沢ゆかりのある方たちということで、以前もこのコーナーでご紹介していただいたこともあるんですけれども、重要な人物が来られましたよね。
そうですね、これをね考えると藤沢って昔から世界に開かれてたのかなって思っちゃうぐらいですね、外国から来られた方が活躍してるんです。で、一人はですね、モース博士、大森貝塚で有名なんですけども、実は日本に来たのは万足類っていう三味線貝って、今三味線みたいな形をした貝のような動物がいるんです。その研究のために江ノ島に臨海研究所を作ってるんですね。それが一つ大きなことです。それからもう一方有名なのはサムエル・コッキングという、コッキング園というのが江ノ島にありますけども、その名前の元になっている方がですね、明治の初め早い時期に来てですね、江ノ島を気に入ってですね、あそこに別荘を建てたり植物園を作ったりということで、日本の近代化にも貢献された方なんですけれども、藤沢の名前を結構有名にしていただいたのかなというふうに思います。
そうですね、この江ノ島サメルコッキング園って普通に私たち言ってますけれども、人の名前だったっていうところから知ってもらいたいところですね。
そうですね、あの名前決めるときに僕ももう職員になったんでちょっとかからせていただいたんですけども、国旗の名前だって本当嬉しいですね。っていうのは今植物園ありますけども、元になったのはコッキングが作ってですね、コッキングの評価自体が商人としてあんまりいい評価を受けてなかったんですけど、いろいろ調べてたらですね、地域のためにかなり貢献されていたり、それから商人なんで輸出入なんですけども、楽器とかいろんなものをですね輸入して日本の文化に貢献しているし、それから日本のものも陶器ですとか発火ですとかいろんなものを輸出をしてですね、かなり尽くしている方なんです。そういう方が名前を残せたっていうのは、で、おそらく市民のほとんどの方が名前知ってるのかなと思うと非常に嬉しくなりますね。
そうですよね、なんだか私も最初サメルコッキング園って難しい名前だなと思っていたところ、あ、人の名前だったんだって言ったところでね、本当に細井さんがおっしゃるようにほとんどもう、市民の皆さんはサメルコッキング園知ってるんじゃないかなと思いますね。
あとはどんな人かちゃんと伝えなくちゃいけないっていうこちらの使命が残ってるんですけど
そうですね、本当にあの昔から、明治時代もそうですし、もう世界に注目をされている場所の一つということで、いろんな人の手で有名になっていったという部分も、あるということで、お話ししていただきました、そういった明治時代の初期だったんですけれども、先ほどちょっとお話にありました、明治20年に鉄道が開通、
そうですね、はい、
これも大きなことですよね。
何が一番大きかったかっていうと、江戸時代の時にお話した藤沢宿っていうのは、今遊行寺のあるところから東海道西に行ったそのあたりなんですね。ですからいわゆる藤沢宿と言われる部分だったんですけど、そこが藤沢の中心だったのが、一気に鉄道ができて鉄道の線路のあたりへ寄ってきて、でさらには鵠沼片瀬の方も人がどんどん増えてきますので、藤沢の町全体が南にずっと進んだというか動いた時代かなと思います。あの今言ってるのはまだ合併する前ですから、町の段階なんですけどね、
はい、そうですよね、はい、そうだ町の時代、はい、まだ藤沢市ではないと、はいはい、いったところの時代のお話、はい、今ね伺ってるんですけれども、はい、そして今鵠沼とかね、はい、片瀬という名前出てきましたけれども、はい、今私たち海水浴場ということで、はい、まあもう地域この辺だけではなく、はい、まあ、全国的に有名な場所になってると思うんですけれども、ね、はい、これができたっていうのもこの辺の時代なんですか？
そうですね、はい、明治時代にですね、はい、ベルツっていう人が日本に、まあ、お雇い外国人という一人なんですけども来てですね、体を休める西洋の場としてですね、海水浴がいいよって話をして、海水浴場をいくつかこう見て歩いてるんですね。でその中の一つに鵠沼も入ってました。で有名になってくるのは大磯は有名なんですけども、まあ、ほぼ同じ時期にですね鵠沼の方も白羽の矢が立ってたんですね。
じゃあもうその時代から観光地の一つっていうことで言っていいんですかね？
もう少し後って感じですけどね、うん、最初はベルツが言ってたのは今みたいな海水浴じゃなくて水に体を浸してですね、そうすると体にいいですよ、で日に当たってやるといいよっていうふうな、そういう話だったんです。それがだんだんレジャーというのが出てくるのはその次の時代なんですけども、鵠沼に海水浴場が開かれたのはだいたい明治28年頃ですので、まあ明治の終わり頃ですけども、その頃にはもういわゆる海水浴場的な形になってきてるんですね、はい、
西洋の場所から、はい、もうレジャーの場所ということで今の海水浴場のイメージに、
そうですね、はい、
なっていたのがもうちょっと先ということですね。
そうですね、はい、
そうですか。やっぱりその時代から鵠沼っていうところは、はい、まあ、そういった別荘地だったということ
なんですね。そうですね、はい、そうですね。
なんか今の感じと、はい、まあ、その、まあ、別荘地だったといえれば住宅街で、ね、昔からある建物とかもあってね、すごくこう雰囲気がある鵠沼なんですけれども、はい、別荘地だったのかと改めて思うとやっぱりちょっと今と違うの で、
そうです、ね、
不思議な感じもしますね、
はい、あの当時の記録とか見ますと、はい、家を建てるには何平米以上でなくちゃいけないとかっていうのがあって、ちっちゃいうち建てちゃいけないそういう
大きなお家が多い場所でもあるんですね、
はいはい、そういう規制があったぐらいですね、本当に計画的に素敵な場所ができてきたんですね、はい、
じゃあちょっと特別な場所というか、ね、そうですね、そういった場所だったんですね、はい、海水浴場というこれからまた賑わう時期になりますけれども ね、皆さんに愛されている海水浴場の一つ、はい、このぐらいから少しずつ形になっていたといったところで ね、お話ししていただきました。そして先ほどもですね、こう合併する前だよなんて話もね、はい、ちょっとありましたけれども、はいはい、明治時代といえば、はい、その市町村合併が、はい、行われた時代でもあります
ね。そうですね、はい、明治の大合併といって明治23年にですね、国の方の指導で全国的にかなりの合併がされます。で、その合併によって今の藤沢の13地区ありますけども、その地区の元になるような村ができたんです。ちょっと村とか町とかめんどくさいんですけども、その当時まだ合併でできた単位というのは藤沢以外はみんな村規模のものでした。藤沢はいち早くもう合併をして町という形で自治体になってるんですけども、他はですね、ざっと言うとですね、藤沢町の他ですと村岡村、川口村、これは片瀬になる、片瀬町になるんですけど、それから明治村、睦合村、御所見村、それから渋谷村、これは長後のあたりなんですけども、大和の方も含めた渋谷村、それから小出村っていうのは、これは遠藤が含まれた茅ヶ崎のあたりの小出村っていうのができます。で、その中でですね、鵠沼だけは昔から結構財力があったらしくてですね、一つ単独になってるんですけど、なんで合併するかっていうと、当時ですね、それぞれの自治体にでやらなくちゃいけないことがどんどん出てきてまして、大きなものとしては学校を作んなくちゃいけないっていうのがあって、明治のすぐの時にはそれぞれの小さい単位のいわゆる合併する前の村単位で学校を作るんですけども、結構校舎を持たなくちゃいけない、先生雇わなくちゃいけないとか、出費が大変なんですね。で、いくつか合わさってやれば財力が増えるので、ちゃんと学校を運営できるだろうっていう、そういったものを一つ背景にあって合併してるんですけども、それによってそれぞれの村に学校がまたできてくるというふうな形になりますね。その他いろいろ、まあ、富国強兵とかいろいろ言いますけども、その辺の背景もあって合併が推進されたようです。
で、この明治時代 の、 その、はい、今ご紹介していただいた、はい、市町村合併によって、はい、今私たちも13地区という最初ご紹介いただきましたけれども、はいはい、じゃあその元になるものができてきたのがこのぐらいの時代、
そうですね、はい、
はい、 今も使われている地名はありましたけれども、はい、渋谷村とか、はい、今ないかなと思って、
そうですね、
ちょっとどこの場所、はい、なんて思ったんですけど、長後の
あ
たり、
そうですね、高座渋谷っていう駅がありますけども、はいはい、あのあたりを中心に、うん、南の方は長後高倉で、北の方は福田ですとか大和の方の村で合わさって一つ村を作ってたんですね。
はい、まあ、こういったところが逆に地名の変化と地域が分かれていったといったところがちょっと見え隠れする、
は
い、地名からも分かりますね。
そうですね、はい、
さあ今の地区の元になったということでお話ししていただきました、まあ、いろんなこう時代背景ありますけれどもね、はい、そういった今の状態っていつからなっていったんだろうなんていうね、歴史の話を聞くとちょっとねまた新たな発見と、そういった経緯があったからというやっぱり意味と意義がやっぱりね、はい、大切かなと思いますね。さあ今月はですね、4月1日に富士山町誕生111年にあたるといったところから、細井さんにいろんなですね時代分けてご紹介していただいています。さあ今日はですね、明治時代の富士山についてご紹介していただきました、はい、ということで来週はその先になりますね、はい、また皆さん来週もこの時間お楽しみいただきたいと思います。藤沢浮世絵館学芸員でいらっしゃいます細井さんに今日もお話を伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。